松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちから、あなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは株式会社ティア代表取締役社長富安則久さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、富安さん、とっても笑顔が素敵で、もうニコニコ、なんか私ついてるかなって思うぐらい、もうあのね、笑っていらっしゃいますね。
ありがとうございます。
おしゃれで、芸能関係の方みたいですよね。
本当にオーラがある、ね、あの青い、ちょっと光る明るい青のスーツを着て、
はい、あれですもんね、富安社長、毎回紫をワンポイントに入れてらっしゃるんですね。
本当だ、はい、
持ってるマスクも紫です。
紫お好きなんですか。
はい、富安社長というと紫って、
ちょっと高貴な感じがしますよ ね、
そうですね、まあ、コーポレートカラーなんで、はい、会社のカラーなんで、
あ、そうですよ、はい、今ちょっと会社のというふうにお話しいただきましたけれども、はい、まずその会社のお話の少し前に、はい、松本さんと富安さんのお出会いは、
はいはいはい、あのもう何年前ですかね、うん、多分7年8年前ぐらいですかね、はい、あのある、経営者の集う会で富安社長があの講演をされてらっしゃって、うんうん、何百人の方が参加されてたんですかね。もう正直その約1時間の講演で何人の人が涙したかってぐらい、こう心を打たれる話
です。まあ、恐縮です
すごい感動的だったんです。
松本さんもポロポロと、
はい、はい、私もやばかったですね。
見てみて、松本さんが泣いている、はい、そうなんですね。
そのぐらい感動したお話だったので、ぜひ皆様にあのお聞きになっていただければ、そんな思いがあってですね、
まあ、ありがとうございます。
じゃあ今月はちょっとどこかの週でその感動のエピソードなども聞けるかもしれませんね。はい、楽しみですね。はい、はい、今ちょっと触れていただきましたが、はい、そのまあ感動の涙のお話ができる富安さんはどんなお仕事をされていらっしゃるんですか。
は
い、
私がやってる会社はあの株式会社ティアと言いまして、はい、あのまあ、涙っていう意味の会社なんですけど、うん、まあ、ちょっと想像つくかもしれませんけど、あの人の命の最後の場面、いわゆる葬儀の仕事をさせていただいてます。うん、多くの方の最終最後の場面を本当に丁重にお送りする仕事を、社員と共にあの一生懸命、尽くすような形でやらさせていただいているのがあの我が社の仕事ですけど。
はあ、はい、そうなのですか。もう設立されてどれぐらいになるんでしょうか。
1997年平成9年ですから、うん、もう25年26年目に入ってる会社ですね。はい、
1代目で、
はい、
すごいですね。この古い業界でらっしゃいますもんね。
あ、もう旧大勢の業界との戦いから始まりましたんで、
はい、この辺りの話がですね、もうかなりこう掴まれてですね
歴史のある会社さんたくさんいらありますもの ね、はい、ね、やっぱり大変でしたか。
はい、
創業当初は
あの、まあ、業界団体に入れって言われましたし、うん、僕はまあ入ったら何も身動き取れなくなるの分かってたんで、うん、あえて入らずにやったことによって、うんうん、まあ、いろんなことがありました。
あ、
まあ、本当に抵抗勢力と言いますか、いじめられて
経営者同士でもそういうことがあるんですね。
ありますね。まあ、でもそれに、うん、あの一緒になって怒り浸透をしてたら全く同じレベルになっちゃうんで、うんうん、我々はもう社員に向かっても我々は消費者の方を見てこう、向こうはこっちの足引っ張ろうとしてるけど、うんうん、我々は消費者の方のことだけ考えてとにかく前進もうってやってました。うんうん、
その辛い思いをされながらでもやめずに進み続けられた、その心の中にある熱い思いというのは、うん、この仕事にかける思いはどんなものなのでしょうか。
あ、それはやっぱりこの仕事に偶然ですけど、あの大学入学前に出会って、うん、本当に最終最後の場面ってあの大切なその残された人にとっても、うん、でもう喋りませんけど亡くなった方にとっても、うん、本当に命のつながれてく、うん、あのすごい大事な場面をやらさせていただいてるっていう自負があったんで、うんうん、これがもう社会性低いとかなんか意味嫌われる職業って思われてるのも世間の、あの目から、うん、あの言葉からかあのそういう仕打ちにもあったんですけど、誰もが通る道なのになんでこんな風に虐げられなきゃ、ね、意味嫌われなきゃいけないのっていうのがあって、いやこれをなんとかしたいっていう思いがあのこの業界を変えたいになって、 誰かがやらないとずっとこのままで個人もそして残された方もちゃんとお別れすることができない、でそういうような見られ方をしていく、うん、もうそれが嫌で、うん、とにかくこの業界を変えたい一年で、で坂本龍馬さんが好きなんで、もう幕末の志士じゃないですけど、
命をかける思いで、
そうそう、日本の葬儀業界を選択いたしもうし候で、
すごいかっこいいな。
でもう一つはやっぱりこの仕事してたんで、はい、自分の命がどこでどうなるかって分かんないじゃないですか、はい、そしたらもうやらずに後悔するよりもやって挑戦して、うん、でその時の後悔の方が少ないんじゃないかと思って、うん、踏み切ることにしました。
もう暑いですね、もうなんか温度感がふわっと松本さん
分かっていただけましたか、ぜひ安佐さんにですねお会いしていただき、
いや松本さんも経営に対してこうすごく熱い思いを持っていらっしゃるので、はい、うん、そうなのかやっぱりと、はい、いう感じがしますね。
この熱い思いで一台でもう上場されてここまで来てらっしゃるってすごいですよね、はい、
走り続けていらっしゃる、はい、この笑顔の影に、
そうですよ ね,
ね、こう光と影ってみんなありますけど、はい、このものすごい笑顔の影にはもうものすごいご苦労もあったんでしょうね、はい、きっとね、
風当たりは相当強かったと思いますよ、
ね、でももうね通り過ぎてしまえばそんなことぐらいあるって思って創業もしてますんで、はい、ね、そんなことあるのって思ってじゃなくて、うん、きっとそんなこともあるだろうなっていう覚悟があったんで、うん、やっぱりジャック・マーさんのアリババの創業者の言葉じゃないですけど、はい、やっぱり覚悟の大きさが次なるステージの大きさを決めるんで、うん、まあ、相当な覚悟を持って、
うん、はい、なんか日々ターニングポイントって感じがしてますね、大忙しだけども命持つかな、はい、私聞いてるだけでなんか毎日がジェットコースターみたいな感じですけども、はい、いやでもカンブリア宮殿とかね、
そうですね、
そうそうの、うん、いろんな方が見ていらっしゃる、出演されるテレビ番組にも、
次回そのあたりのお話ぜひお聞きしたいです
ね。そうですね、はい、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今週は株式会社ティア代表取締役社長富安紀久さんをお迎えしています。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今週のゲストはベリーベスト法律事務所パートナー弁護士の日原総一郎さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします、
はい、日原総一郎とこの名前がすごい綺麗ですね。
かっこいいですよ ね。
かっこいい芸能人の方
よく田原総一郎さんに間違えられるんですけど、
その響きなの
は何か言われたことがあるなと思いな、ね、今日は東京からはるばる新幹線ですか、
あ飛行機で来ました。
飛行機でですか、ビュッと飛んできてくださったんですね、はい、ありがとうございます。さて日原さん、まあ、皆さんにお聞きしているのですが、うん、この弁護士になろうと思われたのはどんなきっかけだったんでしょうか。
いつも聞かれてそれ困ってるんですけど、うん、僕もともと弁護士になろうと思ってはなかったんですね。まあ、実は学者になりたかったんです
けど、まあ、どっちにしても頭が
当時ですね、まあ、僕慶応なんですけれども、はい、その東大がですね、普通の修士課程ではなくて、うん、ロースクールに行ってから、博士課程に行きなさいという指導をしていたらしくてですね、うん、うちの指導教授に普通の修士課程に行こうと相談したら、ロースクールに行けと、うん、いうことでロースクールにたんですけれども、まあ、ロースクールの中でその弁護士であるとかあるいは裁判官とかそういった実務家の方々に触れる中で、いやこれは実務家面白いかもしれないなということで、うん、弁護士に途中で、転校したという感じですね、
は
い、
学者というのは何を研究した、はい、されたかったんですか。
まさに今回のテーマなんですけれども、はい、離婚とかですね、相続とかが、民法の中の家族法っていう分野なんですけれども、まあ、そのゼミにいたのでそれを研究したいなと思ってました、
うん、離婚を研究するんですね、なぜ離婚をするんだとかそういうことでしょうかね。
まあ、離婚というよりは親子問題ですね、がメインで考えたかったんですけれども、
そういうことを研究したいと思う、はい、そのなんか視点がすごいですね。
これご家族の中でそういうことに触れてる方がいたとかなんですか。
それはないですね。
ないんですか。
関係なく、
関係なく。
そこから、まあ、なぜ興味を持つきっかけがあったんですか。映画を見てとかいろいろ
ああそうですね、まあまあ、その家族法に興味持ったのはやっぱりその自分の家族の相続とかですよね、うんまあ、そこで実際どうなってるんだろうってせっかく法学部だしっていうのでゼミそこで選んだっていうのがまあ直接のきっかけではありますね。
家族の相続がきっかけっていうのはちょっと松本さんの企業にもつながるところがありますよ ね、
やはり過去のことって人はいろいろ心動かされるのかなって感じますね、今聞いて。
あと身近な家族っていうところも ね、はい、そしてまあ成り行きではないですけど、成り行きになれるようなものではないですけどちょっと方向を変えて弁護士になられたと、はい、
ええ、
実際お勤めされて今何年ぐらいになるんでしょうか。
今12年目ですね、はい、
どうですか、こう学者の道から弁護士に変わられて今、はい、
まあ、ただですね、うん、やっぱりその、まあ、判例とか法律とか日々できたり変わったりっていうのがあるので、うん、まあ、一件一件のお客さんに向き合うだけじゃなくて、そういった勉強っていうのは弁護士である以上せざるを得ない部分もあるので、うん、全く、まあ、そういった勉強から離れちゃったっていう感じはないですね、うん、はい、
常に勉強し続けることですね、
昔からその何か道を決めて勉強し続けることが結構好きだったんですか。
そうですね、そんなにその集中してやれるかっていうとそうじゃないんですけど、はい、一つのことを、まあ、長く続けるっていうのは苦じゃないタイプかもしれないですね、はい、
集中ずっと集中。なんかスポーツされてたんですか。
スポーツはしてないです。
あら、ま、ずっと集中できる、何を食べてたんですか、ね、何を食べてどうしたらこんなできるんだろうと思ってしまいますけど、
それで、ね、方向性こう変えてスッと入ってこれるのもまたすごいですね、う
ん
う
ん
う
ん、いやいや、
そして、まあ、たくさんの事務所がある中で、はい、こちらのベリーベストを選ばれたのはまた何かきっかけがあったんですか。
まあ、そうですね、当時大きくなろうとしているという、うん、まあ、代表の説明会でのお話ですね、うんうんうん、企業法務と言われる分野では大きな事務所あるんですけれども、うん、一般民事、うん、家事とか言われる、個人のお客さん、うん、をメインの顧客層とする事務所で、まあ、全国展開をしてリーガルサービスを提供しようという考えっていうのは、まあ、その十何年前ほぼなかったので、まあ、そういう新しいことを取り組む意欲的な事務所なんだなということで、ぜひここで、働きたいなということで、入所したというところです。
でその当時 の事務所のトップの方のお話を聞いて、だいぶ心に響いたものがあった
んです。そうですね、はい、
なんか未来がありそうだっていう感じでしょうかね。新しい、
そうですね、新しい、まあ、未来があるというか全くこれまでなかった事務所になるんじゃないかなと、うんうん、
ちょっとそれ興味本位で、その代表が当時お二人じゃないですか、
はい、
あの浅野さんと酒井さん、その時の代表はのスピーチとしてはどちらのお話だったんですか。
確か酒井の方の聞いたと思います。はい、
まあ、振り返ってみるとあれですね、多分当時話されてた通りか、もしくはそれ以上の今状況になってますよね。
そうですね、はい、
そしてもうその時に新しいことに飛び込まれてみて今、
そうですね、規模的には予想していた何倍ということになってますので、はい、で代表が言っていた以上にリーガルサービス提供できてるんじゃないかなと思ってます。
ちょっと次週からいろいろ具体的に、
そうですね、
お話お聞きしたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。松本孝弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。